マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。マイヒストリー、今週から神栖市にお住まいの沼田博史さんをお迎えいたしまして、また別の顔ということでマイヒストリーお話を伺っていきます。それでは沼田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
沼田さんは現在は神栖市の知手にお住まいで、沼田電機というところの会長さんですか？
一応社長になっておりますけども、5年前に実質上は商売を辞めまして、は
い、そうなんですね、
後継者が、いないということで、
あら、ちょっと残念、
廃業しまして、でやっぱりいろいろと事後処理がありますから、沼田電機っていう名前だけはまだ残して処理だけをやっております。
あ、なるほど、はい、長くお付き合いをされてたお客様なんかのお付き合いなんかもあるでしょうからね、
はいはい、
なかなかね、ご商売といえどもきっぱりと明日から辞めますって感じには、ね、ならないと思うので ね、はい、
そうなんですね、
はい、そうですね。もともと沼田さんはお住まいというか、まあ、生家はどちらだったんですか？
奥の家です。
神栖市でも奥の家という地域なんですね、はいはい、失礼ですが現在ご年齢は？
87歳と4ヶ月です。
若いですねこちらの放送は1月にお届けすることになっておりますので、87歳とじゃあ5ヶ月ぐらいになるというイメージですかね。どちらも体の悪いところっていうのはないですか？
現在体の悪いところがないっていうよりも皆さんに笑われるんですけども、私は病気に恵まれたんです
恵まれちゃったんですか？
で50歳の時、硬膜下血腫っていう病気をしまして、それも普通だと皆さん右だとか左だとか一方なんですけども、私の場合には先生から珍しいですね、両方ですよって言われまして、右と左、ここに2つ穴を開けて洗浄してもらったんですね、それで後遺症全然なし、
麻痺も残らず、
麻痺も
何にも残らず、すごいですね。じゃあ運が強い方なんですね
運が強いっていうのかまあ親から丈夫な体をもらったって言った方がいいんじゃないですかね。それから一昨年も前立腺がんの宣告をされまして、それも新しい注射が出ますからっていうことで、1ヶ月待って新しい注射を打っていただいて、がんの方も全然後遺症も何にもなく、PSA も 4.3 くらいからコンマ002くつになって、現在も3ヶ月に1遍ずつ通って6ヶ月に1遍ずつ注射を打ってるんですけども、
じゃあ成長せずにどちらかというとちっちゃくなっている方で、すごいですね。本当に親御さんに感謝ですね、
本当なんです
ところで沼田さんは奥の家というところで生まれて、ずっと神栖に住んでらしたんですか？
そうです。それで高校卒業しまして東京へ出まして、ソニーの前身である東京通信工業っていうところに勤めさせていただいて、
その当時は結構皆さんその学校卒業すると神栖の地域ではなくてどこかに勤めに出るというのが、まあ、多くの方
普通だったんですね。何にもありませんから。
職がね、
はい、
ああそうだったんですね。じゃあ出たくなくても、はい、まあ、とにかく農業以外の人は全部外に出るっていう、
出ざるを得なかったんですね。
そういう時代だったんですね。神栖、はい、のご自身がお生まれになった奥の家だけでなくて、まあ、六甲エリア全体がそうい こう会社という感じのものはなかったんですね。それが昭和何年ぐらいですか。
昭和12に18足しますと
30年
頃ですね。
この番組のお話の中心となるところのその鹿島開発についてのお話を伺っていくんですけれども、鹿島開発というその言葉自体は沼田さんがおいくつぐらいの時に初めて耳にされたんですか。
もう初めて耳にしたのは35、6年ですかね。6年近辺ですかね。
じゃあもう東京に出て間もなくぐらいの時に、はいはい、それって実際にどんな感じで耳に入ったんですか。
鹿島開発っていう構想が岩上さんが出たって、岩上さんの話で、まあ友達なんかから聞いて鹿島開発が始まるよっていうことを聞いて、その当時からやっぱり始まったら、まあ、自分の実家に帰ろうかなっていうことを思ってましたので、
じゃあそのソニーで働くのはもうとにかく自分が神栖に帰ってからの糧にしようという感じでね。ということは地元にお友達がいらっしゃって、その方から噂を聞いたというイメージでね。でもその当時って、まあ、電話は若干あったと思うんですけれども、各家庭にない時代だったんですかね。
固定電話っていうのはほとんど電話はないですね。
ないですよね。でどうやって、
ですから1年に2回くらい帰ってきてましたので、
うん、ああそうかそうかそうか、じゃあ帰省の折に情報を入手という、周りの方の反応、まあ、もちろん沼田さんもかなりそこにはねもう敏感に反応されて、じゃあ帰ってこようっていう構想を練られてたというお話今ありましたけれども、周りのその同期のお友達というかどんなイメージだったんですかね。
全部反対の人が多かったですね。
反対、それはなぜなんでしょうかね。
要するに録音方式っていう、6割自分の持ってる土地を提供して、4割新しいところもらうっていうことで、まあ、先祖代々もらった土地をそういうふうな形で話すのは嫌だっていうのが、やっぱり始まるんじゃないですかね。
まあ、今とちょっと違って先祖代々っていうのを結構重んじるね、まだ時代ですからね、まはい、じゃあそういうのあるけど僕は私はその鹿島開発にはもう反対するんだよっていうような考えを持っていらした方が多かった。
本当に多かったですね。
本当に多かったって言われるぐらいね、でもまあ中でも沼田さんはいやいや僕は賛成っていう感じだったんですね。やっぱりその周りのお友達にも土地を、まあ、結果的にはね反対はしていても土地を渡されたという方も多かったと思うんですけど、沼田さんがその生まれになった奥の家という地域は渡す地域にあったんですか。
ありました。
提供する地域、あったんですね。で沼田さんのところも土地を提供された、でどちらの土地を代替地としていただかれたんですか。
今造成した知手団地っていうところがあるんですけども、そこに代替地をもらったっていうんですね。
じゃあその奥の家の地域の方々は結構その知手の地域にお引越し、そうだったんですね。反対するっておっしゃった方々は実際には行動とか、例えば今で、まあ、私が想像するとそのデモとか社会運動みたいなこととかもあったのかなと思うんですけど、その辺はいかがですか。
やっぱりありましたよ。
ありました、
ええ、
なんか具体的に覚えていらっしゃることありますか。
やっぱり奥の家浜っていうんですけども、鹿島灘の海岸近くの人たちはほとんど 元から浜の方へ移転っていうよりも浜の方へ出てそこを開拓しながら土地を開拓していろんなものを作れるようにしたわけですよね、
うんうんうんうん、
その土地を提供しなきゃいけないっていうことで、
はい、せっかく自分たちが朝水流して耕してきたのにっていう、はい、あの辺は漁業っていうかそういうところもされてたんじゃないですか。
漁業してましたよ。
そうですよね、で畑もあったんですか、
ええ、
じゃあその先祖代々っていうか、まあ、皆さんが少しずつ耕して豊かに自分の身の肥やしとしてしてきたものを、まあ、渡すというのはやっぱりかなりの一大決心ですよね。
そう、それが一番の根本じゃないですかね。
あ、渡した後どうなるかっていうね、未来予想図もなかなか描かれなかったでしょうからね。わかりました。ちょっとね、今まで伺ったことがない、かなりもう本当初期も初期のお話を伺うことができました。また次週も沼田さん、その続きのお話をお伺いさせてください。
はい、よろしくお願いいたします。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電機にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電機企画の提供でお送りいたしました。